今日は創世記の22章を開きください。創世記の22章、アブラハムが一人をイサクを捧げた出来事のところであります。一節から十九節までをお読みいたします。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。三日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をして、また戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると御使いは言った。その子に手を下すな、何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は、今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった。アブラハムはベールシェバに住んだ。そこまでであります。ほとんどの方はこの箇所のことをよくご存知と思いますが、ここに至るまでの経緯を簡単にご説明しておきたいと思います。 これらのことの後でと一節にありますが、このアブラハムという人はこの時から遡って約30数年前に、今のイラン、イラクのあたりにおりましたが、そこから神の声を聞いて行き先を知らないで出てきた人でありました。妻と甥、そしてわずかな家畜を連れて旅を続け、そして神が示された今のパレスチナにやってきたわけです。神の声に従うということは、この当時まだ神が誰なのか、どういう方なのか全く分からずにいたわけですから、これは冒険に等しいような行動であったと思います。しかしその後アブラハムはさまざまな出来事を通して彼に声をかけたこの方が、何か得体の知れない変な神様ではなくて、この天地の創造主であるということを知り、そしてまたこの神が彼とその家族、またその神に従う者に祝福を与えてくださる神であるということを学んでいくわけであります。その過程の中で神はアブラハムに、彼は子供がありませんでした、最初にこのカナンの地に向かって出発した時に彼はすでに75歳でありましたけれども、子供がなかった。でも神はアブラハムに、あなたには必ず子供が与えられるという約束をしておられまして、アブラハムはそのことをなんと25年間も信じ続けて、そして彼が100歳になった時に、子供を得るわけなんです。これ自体非常に信じられないような出来事で、あります。昔のことなんで、年齢が今とは数え方が違うんじゃないかとかっていうような説もありますけれども、それにしても十分に高齢であったということは考えられます。そのアブラハムに子供が与えられた。最初に神様がの声を聞いてから25年後に与えられた。そして与えられた子供はイサク一人でありました。子供が与えられるということは、もちろん今でも結婚をして子供が与えられるということはみんなが望んでいることでありますし、子供を求めていらっしゃる方もおられるわけですけれども、アブラハムの場合も高齢であったし、しかも25年間もそれを信じなければならなかったということで、ようやく与えられた子供ですね。しかも年を取ってからのたった一人の男の子、どれほど可愛かったことか、目に入れても痛くなかったと思いますし、鼻に入れてもどこに入れても痛くないぐらい本当に可愛かったと思います。神様は子供を与えられただけではなくて、アブラハムの財産も増やして平和を与えて、豊かな生活を与えられました。おそらくこの出来事の時にイサクは13歳とか14歳とかそれぐらいになってたと思うんですね。もうですからイスラエルでは13歳が成人ですから、成人式に達するぐらいの年齢で、アブラハムはようやくこれで、安心だなと、これ思っていた矢先のこれは出来事なんですね。これまでの神からの祝福っていうのは一体何だったんだろうかと、こう疑いたくなるような、こういう結末になるんだったら子供なんかなかった方が良かったと思ったと思いますね。こんなことならばあさんと二人でのたじりにした方がよっぽど楽だった。 アブラハムはそう思ったと思います。しかし与えられたこの一人子イサクを神は捧げなさいとおっしゃったんですね。まあ、とても信じられないこと。どう考えてもこれは理屈に合わないことですね。じゃあ何のために神様は遥か彼方カルデアのウルというところからアブラハムを召し出したのか、何のために25年も我慢して子供をお与えになったのか、何のために今日この時までイサクを元気に育てられたのか、分からなくなるんですよね。そういうことは私たちの人生にもないわけではありません。こんなことになるんだったら、もう今まで幸せであったことなんかなかった方がよかった、そういうことはありますね。アブラハムにとってはそのまさに信じたくないことが起こったわけであります。神はイサクがアブラハムにとって愛する一人子であることをよくご存知でした。ですから声をかけられた時にも、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてと言われたんです。まるで神様はこの時のためにアブラハムを召し出し、この時のためにイサクを与え、この時のためにここまで育ててこられたかのようでありますね。この試練のために。ですから最初にこれらのことの後で神はアブラハムを試されたとあります。試験ですね、彼にとって信仰のテストでありました。アブラハムはどうしたでしょうか。神様の声を聞いて、次の朝早くロバに鞍を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れて神の命じられたところに向かったとあります。次の日の朝早く、全くためらうことなく神様の命令を聞いて彼は出かけたっていうんですね。もともとウルの地で神様の声を聞いた時にも彼は行き先を知らないで出て行った、そういう人であったんですけれども、あの時とこの時とでは全然状況が違います。あるいは彼の頭の中にここで悩んだり考えたりしていたら決断が鈍ると思ったのかもしれません。しかし彼はとにかく次の日の朝早く出かけた。そして3日かかる道のり、モレアの山っていう今のシオン、エルサレムですね、まで行くんです。彼にとってこの3日はどれほど長かったことでしょうか。彼の100年の生涯よりもきっと長かったと思いますね。この長い3日を彼は黙々と過ごしていった。そしてついに3日目に目的の地に着きまして、着いた時に彼は一緒に行った友の者をそこに置いて息子と2人で行くわけですが、息子の背中に焚き木を背負わせる。まあ、焚き木が背負えるぐらいですから、もうかなり大きくなっていたということは分かるわけですが、そして自分は火と刃物を持って山に向かう。こう胸が張り裂けそうになる時ですね。それでもアブラハムは神様の命令に従うわけです。そこでイサクがお父さんに聞きますね。捧げ物はどこにあるんですか、子羊はどこにいるんですか。まあ、これほど聞いてほしくない質問はなかったと思いますが、聞くわけです。子羊はどこにいますか。これだけ聞いてほしくなかったと思いますよ。他のことは何聞いてもらってもいいんですけど、これだけは聞いてほしくなかったと。でもその質問を聞かれてアブラハムは、私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる、きっと備えてくださる、まあ、言い訳のような信仰告白のようなことを言うわけなんです。そして2 人で歩いて行って神の命じられた場所に着くと、そこに祭壇を築き、まあ、石を積み上げてですね、焚き木を並べて息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せるんですが、息子イサクを縛ってというのも息子がこの抗ったような様子がないんですね。息子はまあお父さんのことを 100% 信頼していたのかもしれませんし、悪い冗談かと思ったのか分かりませんが、しかしアブラハムは何のためらいも見せずにその一人子イサクに手を下そうとするわけです。やっぱ信じられないような神様の命令を、また信じられないような従順さでアブラハムは従っていくんですね。でまさにその刃物が振り下ろされようとした瞬間に、神様からアブラハムという声が聞こえる。そしてその子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだと神様おっしゃるんですね。神を恐れるものであることが今分かった。ここに神様がなぜこういうことをアブラハムにさせられたのかということが分かった。その目的がはっきりした。アブラハムが神を恐れるかどうかということを神はこの出来事を通して測ろうとされたということですね。神を恐れるものであるかどうか。恐れるっていう、まあ、この漢字がですね、新共同訳は畏敬の畏という字を当ててあって、前の訳、あの訳では恐怖の恐という字だったんですね。まあ、あの漢字としてはこちらの方が正しいと思います。怖がるということとはまた違いますね。この恐れるというのは、敬うとか従うとか、手話にはないですね。怖がるということとはまた違いますね。まあ、敬うというのに近いと思います。恐れる、恐れる、神のおっしゃることにはどんなことでも従いますというような、そういう姿勢のことであります。自分の独り子である息子すら捧げた。でもアブラハムはこの信仰をですね、実はこの昨日今日得たというわけではないんです。行き先を知らないで彼は出て行ったんですけれども、子供が与えられるという神様の約束があった時にもそれを待ちきれずに、奥さんサライの進言に従ってそばめの間に子供を設けたりしてるんですね、イシュマエル。その子がまた悩みの種になるんです。またエジプトに行くだった時には自分の奥さんを妹だと偽ったりして自分の身を守ろうとしたりするわけなんです。そういう失敗も経てのことです。また子供が与えられるという約束を得てから25年も待ったんですからね。10年ぶりに子供が与えられたっていう話聞きますけど、結婚して25年で、まあ、結婚から考えるともっと長いんですけども、子供が与えられるってこと、まあこれ考えられないような長い時間。でもそういうやはり信仰の経験というものがあってですね、最終的にこれはある意味では神様からアブラハムに与えられた信仰の卒業試験のようなものであったのかもしれません。でも神に従うということはどういうことなのか、この出来事は教えてくれていますね。それは神様に従うということは楽なことではないということです。神様に従うということは苦しいことである、困難なことである、犠牲を伴うことであるということがわかるわけです。あるいはですね、神様が私たちに与えられる信仰の試練というものは、これだけはやめてもらいたいというようなことに向けられる ということなのかもしれません。そういう経験は皆さんもあると思うんですね。他のことならどんなことでもしますが、これだけはやめてくださいと。あるいはそういうことを今感じていらっしゃる方あるかもしれませんね。私はこういうことだけには関わりたくない。いや、こういうことは私の苦手なことなんだ。私は嫌なことなんだ。やりたくないことなんだ。そういうことにこそ、もしかすると神様の信仰の試練というものが、テストというものが向けられているのかもしれません。神様、ちょっと意地悪な気もしますね。もう少し簡単な試験を出していただければいいのに、苦手な科目を出されるという感じですかね。得意なものを出していただいたらいいのに。アブラハムはおそらくこの息子イサクを捧げるということ以外なら何でもしたと思いますよ。彼の財産捧げなさいって言って彼も喜んで捧げたんじゃないでしょうか。神様全部与えられてるわけですからね。あるいは自分の命を捧げなさいって喜んで捧げたと思いますよ。もう百何十歳にもなってるわけですから。でもこれだけはやめてほしかった。そこに神の試練が、神の信仰のテストが襲ったわけであります。でもそこを乗り切ることがですね、私たちの信仰の判断だと。神様は私たちが困難なくできることをテストとしては与えられない。いや、とてもそんなことはできません。そんなことは私にできるはずがありません。いや、それだけはやめてもらいたい。それは困難です。助けてください。やめてくださいというような時にこそ、私たちは本当に神様を通るのか、神様の言葉を通るのか、神様の命令を通るのか、いや自分の判断を取るのかということが迫られるわけです。そこで私たちは神様の命令に従う。神に従うということは辛いことですね。犠牲を払わなきゃいけない。楽なことではない。なんかそう言うとですね、教会やめようかな、そんなしんどいんだったらもうちょっと楽な宗教の方がいいんじゃないかな、楽なことを言ってるところはいくらでもありますよ、ね。まあ、こうやったらうまくいきますよ、やったらうまくいきますよ、ね、こうやりなさい、やりなさい、こうしたらうまくいきますよ、いくらでもあります。聖書はその逆なんですね。その逆なんですよ。そういう意味ではまあ皆さんだいぶ変わった人かなという、物好きというか、まあ、あんまりそこまで言ってもないですけども、まあ、こういう教えですよ、聖書の教えってのは。神様、これだけやめてください。もうこんなことされたらもう私は辛くてしょうがありません。それを私たちに神様には命じられて、それを乗り切っていく、それを乗り越えていく、それに立ち向かっていくときに、初めて私たちが神を恐れているかどうかということが分かるっていう。神様は私たちに願っていらっしゃることは、神を恐れているかどうか、神に従えるかどうか、神を信じているかどうかということなんです。それは実はアダムとエバが作られた時から変わってないんです。エデンの園にアダムとエバを置かれて、神様はアダムに、園のどの木からは食べてもいい、どんな木、全ての木の実から食べていいけど、これだけはダメだと言う。で、アダムはそれに失敗をしました。その後しばらくしてアブラハムを召されて、そしてアブラハムに神の命令に従うかどうか、ずっとこの彼の生涯それを経験させられて、そして最後にまた試験ですね。そして神に従うかどうか。私たちにもしそういう試練が与えられた、試験が与えられた時、私たちはどうするか。逃げるか、やめるか、神を恨むか。いや、そうじゃない。 神を恐れて神に従うか、そのことが神様から私たちに与えられているわけなんです。でも感謝なことに、この最後にまでアブラハムがですね、神様に最後に従っていったら結局どうなりましたでしょう。イサクを殺さなくてもよかったんですね。最後の最後は神様がまさにヤーウェイルエ、これ前の聖書はアドナイイルエとなっておりました。これはヤーウェイって主の名の読み方が、確定していないので、アドナイとかヤーウェイとかエホバとか読むっていう話は前いたしましたが、新教大学はこれヤーウェイと読んでおりますが、まあ、意味はとにかく主は備えてくださるという、神様は必ず神を信じて信仰によって主に従っていくならばですね、最後は神様の助けがある、神様は備えてくださるっていう約束ですね。だから私たちは、まあ、その時を待つというわけじゃないけれども、神様は必ず助けてくださる備えがあるんだから、とにかく自分の今できる信仰を貫いていこうじゃないか。神様は必ず備えてくださる、主の山に備えがあるんだから、その時までアブラハムがそうしたように決断をして、そしてまあいいダクダクというんでしょうかね、黙ってとにかく従う、神様のなさることに不平を言わず不満を言わず、とにかくその時まで信じて従う、神様は必ず主の山に備えをしてくださるんだから、それを信じて待とうじゃないか。それが私たちの信仰者の姿勢であります。神様はただただ私たちに試練を与えていらっしゃる方ではありません。神はご自分の一人子を与えてくださいました。アブラハムには子供を殺すことを最後には止められましたけれども、神は一人子イエス様を私たちのために捧げてくださいました。神は私たち以上に苦しみを味わっておられます。神は私たちを愛してくださって、私たちに対する信頼を明らかにしておられるんですね。その神様に対して私たちも本当にわずかなんですけれど信頼にお応えする、神様あなたが命じておられることですから頑張ってやってみます、辛いし痛みを伴うしこれは嫌だと思うけれども頑張ってやってみます、神様あなたの山に羊を見つけるまでは頑張ってやってみます、そのように行くことができれば神様は最後には、あなたが私を恐れることはよく分かったと言ってですね、合格のサインを出してくださいます。まだまだ試験の途中だと思う方も、ああ始まったなと思う方も、なんとか合格したなと思う方もいらっしゃると思います。で、私たちが生かされている目的は実はこれにあります。なぜ私たちが生かされているのか、それは私たちが神を信じるかどうかということを神が試すためなんです。それだけです。人生なんて単純なもんなんです。私たちが神を恐れるかどうか、神を信じるかどうか、ただそれを神は見ていらっしゃいます。ああ神様あなたのなさることに私は従います。主の山に備えがある、感謝ですね。最後に神様は必ずそうしてくださいます。 なんか試験をしておいて最後に、安直を出されたようなそんな感じもしないじゃないですか、まあ、でもどこかに、ね、逃れの道を用意してくださるっていうあのヘブルの言葉にもありますけれども、神様は私たちがもう信仰いくら信仰の試練といってもですね、もう弱り果てて最後倒れ込んでしまうというところまで放っておかれる方ではないんです。私たちに対して憐れみ深い方ですから、必ず助けを用意していてくださいます。それを信じてやるとこまで頑張ってみようじゃないか、行くとこまでやってみようじゃないか、諦めずに漏れ山を目指そうじゃないかということが、この信仰の大先輩であるアブラハムから私たちに対するメッセージなのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、心から感謝をいたします。私たちはすべてのものをあなたから与えられて、そしてあなたに許され、あなたに愛されて生きております。そんな信仰の幸せな人生の中にも、時として本当に信じられないような試練に出会うことがあります。神様、どうぞ私たちの弱い信仰をあなたがご存知ですから、その試練、耐えられないような試練にあなたは合わせないと約束していてくださいますから、どうぞ私たちの与えられるこの信仰の試練、乗り切ることができるように守ってください。それぞれに与えられております試練を私たちは知ることができませんが、神様、あなたは必ずその試練に打ち勝たせてくださる。そしてもし私たちがあなたを信じて恐れているということが分かったときに、助けの手を用意していてくださることを信じて感謝をいたします。神様、どうぞ一人一人の信仰を強めてください。生きようとしております。神様、あなたのなさることが最善であること、最高であること、そのことを信じさせてください。どうぞ特に今信仰の試練に遭っている方々に、神様、あなたからの慰めを豊かに与えてください。主の山に備えがあるということを信仰の目によって見ることができるように助けてください。また私たちに与えられておりますこの信仰の生涯、神様から与えられる試練一つ一つにどうぞ合格していくことができるように助けてください。弱った膝をあなたが強めてください。また信仰の目を与えてください。聖霊によって慰め励ましてくださるようにお願いをいたします。また今日ここに来ることができなかった方々、信仰の試練の中にある多くの兄弟姉妹のことを思います。どうぞ主を今強め励ましてください。信仰によって立たせてくださるようにお願いいたします。病む者を癒してください。悩みの中にある者をあなたが励ましてください。解決の糸口を見出せずに悩んでいる者にあなたが解決を与えてください。暗闇の中でもがいている者に光を与えてください。神様、私たちはあなたを信じてまいります。あなたのなさることに従ってまいります。あなたの御言葉を与えてください。御言葉に従ってまいります。皆によってお祈りします。アーメン。And